うございます。聖書と福音の時間です。イエス様の誕生のその場所を知らせたのは星の光でした。不思議です。でももっと不思議なことは、神が人となられたこと、その方が十字架にかかられたこと。でもその不思議の中にこそ私たちの救いの道が隠されていたのです。今日もこのキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。現在1万円札の肖像モデルは福沢諭吉ですね。しかしそれ以前は長い間聖徳太子でした。彼は大陸から渡ってきた渡来人をたくさん採用したことで有名です。外国人の持っている優れた技術を使ってたくさんの神社仏閣を建てたんですね。さて、聖徳太子の死後、彼には様々な伝説が作られました。聖徳太子の幼名は馬宿の王子と言います。なぜでしょう？馬小屋で生まれたと言われているからです。さらに彼は大工仕事に通じる人として信じられ、現在でも太子公という記念日には聖徳太子の像が拝まれるんですが、手にしているのは建築業のシンボルである金尺なんですね。聖書を知っている人がこの話を聞くとすぐにひらめくのがイエス・キリストのことです。イエス・キリストは馬小屋で生まれ大工の息子として成長した救い主であったからです。大陸から来た人々はすでにキリストの誕生物語をよく知っていました。崇高なる神が馬小屋で生まれ大工の子として育ち人類を救うために来られたというこのメッセージを偉大な物語として認識していました。ですからこのエピソードを転用することで聖徳太子の偉大さを強調しようとしたのではないでしょうか。さて今日はクリスマスにちなんでイエス・キリストの誕生記事を考えたいと思います。今から約2000年前、ユダヤの田舎にヨセフとマリアという婚約時代のカップルがいました。ところが二人がまだ一緒にならないうちにマリアが妊娠してしまうのです。知らせを聞いたヨセフにとってはまさに晴天の霹靂です。密かに婚約解消の案を練っていたその時、主の使いが彼に現れてこう言うんですね。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ここで戸惑いうろたえるヨセフに対して神の使いが恐れることはないと言うんですね。なぜ恐れなくていいんでしょう。三つのポイントでご紹介したいと思います。第一に、ヨセフは神のご計画の中にあったからです。実はヨセフの父親の名前はヤコブって言うんですね。ところがここではダビデの子ヨセフと呼びかけられてるんです。ではダビデって誰なんでしょう。ユダヤの黄金時代を築いた王様なんですね。神様はこのダビデに特別な約束を与えていました。それはダビデの子孫の中に救い主を生まれさせるっていう約束なんです。救い主は家系としてはダビデ王家の末裔の中から出てくるという約束です。そしてこのヨセフというしがない大工はまさにダビデの家系に属する人物だったのです。ヨセフにとっては言い名付けが妊娠したことは想定外の大問題でした。しかし自分にとってのこの大きすぎる事件も神の大きなご計画のうちにあることなのだと宣言されたんです。私たちも人生の中でとても理解できないことに遭遇することがあります。その時私の弱さも限界も知った上で恐れなくてもいい、あなたもあなたを脅かしているその出来事ですら 神は良きことのためにお持ちになることができる方なのだ。あなたにとって手に負えない問題も神の目には全て了解済みで解決があるのだと宣言しておられるんですね。第二に、キリスト到来の目的は罪からの救い主となることなので恐れなくてもいいっておっしゃったんですね。なぜ神様は罪からの救い主を送ってくださったのでしょう。人間が何よりも必要としていることは罪の許し、罪からの救いであるからです。私が高校生の時のことです。一人の友人が内緒でバイクに乗って学校まで来たのです。そして何人かと暴走し、ハンドル操作を誤って電柱に激突し、ほぼ即死で亡くなりました。私は彼にバイクを手ほどきした友人とお葬式に行きました。お母さんが号泣しながらその友人に言ったんです。もうバイクなんかやめとき。彼は、はい、と返事したのです。ところがそれから1ヶ月も経たない間に、またしても友人はバイクを乗り回すようになったのです。ある日のこと、文化祭で必要な買い出しのために彼はバイクにまたがりました。そして私にも後ろに乗るように言ったんです。私は少し迷いましたが、二人乗りで買い物に行って、そして帰る途中のことです。エンジンが止まってしまったんですね。よく見ますと、ガソリンが切れてたんです。仕方がないので、中型のバイクを押しながら、一本道を歩いてると、あの、バイク事故で亡くなった友のお母さんが、前から歩いてくるんです。寂しそうな顔で、私たちのことをじーっと見つめています。重いバイクを残して今更走り去ることもできないで、気まずい雰囲気のまますれ違いました。お母さんは一言も口を開きませんでしたが、かえってそれが私の胸に突き刺さったのです。その日から心に責められて責められて仕方がないんですね。塞ぎ込んでる私を励ますためにたくさんの友達がやってきて声をかけてくれます。うまいもんでも食べに行こうとか、映画でも見に行こうとか、コンサートに行こうとか、スタジオ演奏しようとか、私の好むようなことをいろいろ提案して誘ってくれるんです。そして私はそれらに付き合わされながら行ったんですが、一向に心が晴れませんでした。私が必要としていたのは励ましではなく、慰めでもなく、罪の許しだったからです。私たちも逃れようのない一本道のような場所で、清い清い清い神様の前に立つ日がやがてやってきます。その時私たちが胸を張って堂々と立っていられるかどうかは、罪の許しを得ているかどうかで決まるのです。キリストはあなたに罪の許しを与えるために生まれてきてくださった方なんです。第三に、この方はご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書いてあったんですね。ご自分の民を罪の結果である死から救うために来た方なので、恐れることはないのだっておっしゃるんですね。ところで、ご自分の民って一体何のことなんでしょう。直接的にはユダヤ民族のことなんです。そしてこのユダヤ人は人類の代表として聖書の中に挙げられているんですね。彼らは神の選民、選びの民と呼ばれていました。神の選びの民族をご自分の民と呼べるのはなぜですか？それはイエスがただの人ではなく、人となった神だという主張なのです。ただの人間ではない。あなたを救うために人となって天の栄光を捨てて生まれてきてくださった方、あなたのためにこの地上に到来した救い主、それがイエス・キリストっていう方なんです。どうぞあなたに祝福の人生計画と罪の許しをもたらす人となった神イエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
国分ゆりえでさやかに星はきらめき、 皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージを希望される方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。また今月はクリスマスプレゼントとして内藤陽子セカンドアルバム十字架への道を今月お便りくださった方の中から抽選で10名の方にプレゼントいたします。こちらは12月25日の消し印まで有効です。なお発表は発送をもって返させていただきます。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。この番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。マタイの福音書1章20節21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。